本語の SBS です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回は水を使わないですね、ナチュラルのコーヒーが美味しくなったっていうふうな話でしたけれども、はい、
そうですね、
うん、これは本当に農場の方にとってもいいことですよね、はい、水使わないわけですから。
それで地球にも優しいですし
そうですね、
はい、あと精製する時の機械も使わないで済むんで、うん、いいとは思うんですけどね、うん、はい。
でファビアノさんとかそのナチュラルだけじゃないわけですよね、もちろん。
そうですね、はい、もう一つがその、パルプロナチュラルですね。その、 製法がよく使われてるんですけど、そこでですね、やっぱり水を使うんですけど、まあ、完全水洗式と比べたら、まあ、少しは少ないんですけど、やっぱり水はある程度使います。で、貯水池の話もしたと思うんですけど、やっぱり水っていうのは大切に使わないといけないっていうことなんで、だいたいその生成上他の農園とかでもですね、再利用することが多いんですけど、2回3回4回までフィルターに通して使うんですけど、ファビアノの場合はですね、さらに6回とか7回フィルターに通して使うっていうところもあって、本当にそういうところはしっかりしてるなと思いますね。でそのフィルターされてる水が、貯水池って言ったらいいんですかね、もうある近くにあるんですけど、車ですぐ近くに通って、発酵の感じの匂いはするんですけど、別にそんな嫌な匂いじゃなくて、シルビオも言ってたんですけど、他の農園とかですね、こういう風なフィルターを行ってる貯水の場所はみんな避けるとは言ってましたね。やっぱり匂いがひどかったりとかですね、 あまり綺麗なものではないんで避けるとは言ってましたね。ただファビアノのところはやっぱり全然本当にプールみたいな感じで綺麗でしたね。
そどうして匂いするんですかね。その腰取ったその不純物が腐敗するとかそういうことなんですかね。
だと思います、うん、僕が見た時はその近くにですね、人がいろいろ管理してるの見えたんで、やっぱりチェックしてると思うんですね、毎回毎回。そこはやっぱり行き届いてるのかなと思いましたね、
うん、
はい。
さてその美味しいコーヒーの話ですけども、はい、そのカッピングですね、
はい、
どういうふうな感じで行って、それから一緒に行かれたそのティムさんはですね、
はい、
どんな趣味の人だったんですかね。
そうですね、そのプログレッソで行った初日のカッピングはですね、もう結構多めに、まあ多めにって言っても3テーブルなんで、種類で言いますと30種類ぐらい、もっとですかね、30、40種類のコーヒーをカップして、で、まあスコアをつけてどんな味がするかとかですね、いつも通りのカッピングで書いてですね、みんなで話し合いするんですけど、
うん、
スコアもみんなまとまってきて、しっかりカリブレーションされてるなと思ってて、でティムは買い付け農園に行ったのも初めてで、ブラジルには何度か来たことあるんですね。実は元スクワッシュのオーストラリアチャンピオンになったことある人で、その大会でブラジルに来たこともあって、まあ、でもその時はコーヒーと全く縁がないんで、その時には全くコーヒーのことは全然知らなかったみたいなんですけどね、で最初の2テーブルは彼もスコアは取らないで一緒にカッピングした感じですね。で3テーブル目が一緒にスコアを話し合って言ってくれて、で慣れてきた感じだったんですけど、彼のカフェはキャンベラーにありまして、でエスプレッソベースのコーヒーが多いんですね。エスプレッソマシーンで作るコーヒーですね。フィルター自体はまだメルボルンのように、まあ、メルボルンでも少ないですけど、メルボルンほどは出てないんで、やっぱりしっかりしたボディのものであったり、でそれでなおかつ綺麗なもので、彼もブレンドの種類が数種類ありまして、それに応じたコーヒーを探すっていうのでも今回来てましたんで、彼が納得する満足いくものもたくさん見つかったんで、その日のうちに、良かったです。一回僕が欲しいものとちょっとかぶりそうなっていうのもあったんですけど大丈夫でした、はい。
途中からお聞きになった人のためにそのカッピングっていうふうに言ってましたけど、これワインで言ったらテイスティングと一緒ですよね。
そうですね、
はい、
はい。ワインもそうだと思うんですけど、ブラインドテイスティングですね、うん、どれがどのコーヒーかわからない状態で、スコアをつけていくんで、結構フェアな審査の方法、
うん、
決め方だと思います、
うん、
はい。
そうじゃないと最初からその有名ブランドやなんかに引きずられたりなんかしますもんね。
そうですね、あとロット一番だからこれは美味しいんじゃないかとか
そうになりますからね。
そうですね、
うん、
はい、公平に
はい、でそのカッピングしてこれだっていうふうに選びますよね、
はい、
選んだやつがその間違いなくデリバリーされるっていうのを確認する方法ってあるんですかね。
プログレッソではまずないですね、そのことは、うん、あのコード番号もしっかりしてますし、生豆を管理しているサイロっていうのがあるんですけど、そのサイロ自体にもですね番号が振ってあって、どのサイロの、コードがいくつでいついつ収穫されたもの、どのぐらいあの乾燥させたものとかも全部記載されてるんで、
うん、
あの僕が気に入って買ったっていうものとそのカッピングしたものと実際に倉庫に置いてあるものは全く同じものが送られてくるようになってます、
うんうん。まあ、実際問題としてそれ最終的にはまあ信用問題でしょうけれども、
はい、
少なくともうっかり間違えるってことはないようになってるわけですね。
そうですね、はい、もちろん現地の人も間違いは起こさないようにしてると思うんで気をつけてるとは思うんですけど、やっぱり場所によっては間違って来てしまうこととかもあるんで、うん、でも一番安心できるところですね、ファビアノのところは、
うん、
その部分はいつも信用してます、
うん、はい。あの実際ブラインドテイスティングなんで本当にこれがその袋だこれがその袋だって難しいですよね、ちゃんとそういうコードがなかったら。
そうですそう考えてみるとやっぱりもう彼らのことを信用しないとできないですね、
うん、
でももし例えば他のものにした場合はやっぱり分かるんで、
うん、
その時はクレームしたりするんで、うん、そしたら向こうも向こうで二度手間になったりするんで、うん、そういったことはしないとは思うんですけど、
うん、
はい、
やっぱり分かりますか、それから何日か経ってあるいは何ヶ月か経って届くわけですよね、
はい、やっぱりある程度その鮮度っていうのは落ちると思うんですけど、
うん、
まあ、毎年毎年買い付けもしてるん でカッピングもしてるんで明らかに違うものは気づきます、
ね、うん、
はい、
やっぱりその辺はプロですね。
そうですね、それで食べてっているんでそのぐらいのことはできないとダメかなとは思ってますけど、はい、あとそうですね、もう一つ新しい試みがですね、コーヒーのバッグなんですけど、生豆が送られてくるときはだいたいそうですね、国によって50キロ60キロ69キロって分かれてるんですけど、MCM の取り扱ってる倉庫の、関係でですね、あの倉庫の会社でですね決まりがありまして、国でも定められてるみたいなんですけど、一袋あたり30キロ以下のものって言われてるんで、MCM で取り扱ってるコーヒー豆はですね全て30キロの袋30キロの箱に梱包されて、やってるんですけど、今回はですねそのもっともっと大きなバルキーな袋っていうのが実はあるんですね。それはもうフォークリストで完全に移動しなくちゃいけないものなんで、それと全く対象外になるんですけど、まあそっちの方のが環境的にも紙や袋ですね、あと中に使うグレインプロバッグっていうのもたくさんは使わないで済むんで、まあ大きい方もですねそのグレインプロバッグで全体を覆って、で、特殊な多分綿とプラスチックの繊維のもので丈夫な袋で作ってきてるんですけど、うん、それの600キロもしくは1トンのものを、使って入れようかなっていうふうな話がしてます、
うん、
はい、それですと向こうの方もですね簡単に袋詰めの作業も1回で済むんで、
うん、
効率的にはいいなと思ってます、
うん、そうですね、はい、だからその30キロっていうのはその結局その背中痛めたらいけないとかそういうことで決まってるんでしょうね。
そうです。
そうですね。
はい、そうです。
ですからそれ以上になったら機械を使わなきゃダメよっていうことなんですね。
そうですね。はい。うん、で、その大きな袋にした理由っていうのはですね、もちろんその効率の良さと環境の良さ。で、あと僕が信じているのはですね、大きなバルキーな、豆、袋ですと、コーヒー豆自体も少し長持ちするのかなとは思ってますね。
ああ、そうですか。
はい。っていうのはやっぱりその豆の周りもう豆まあ変な言い方ですけど、豆に囲まれてるんで、うん、その分まあ保持されるのかなっていうふうに思いますね。少量のものをずっと持っているよりも、
はい、なるほど、豆に豆を守ってるわけですね。
そうですね、はい。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい。
sbs.com.au/japanese。 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。